笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
6月25日金曜日夜10時30分を回りました。こんばんは。今週も船越不在の中アシスタント読者の達人の日比安人と、
はい、平信の秋です。
今週もいないですね本当に。
あ、お払い長いねあいつね。
長いですね。そうは言ってもどんなって来ると思ったんですけど、来ないですね今週も
多分ね、はい、俺の予測では一箇所どころじゃねえなと。
マジですか。巡礼ですか。
いや俺ね、はい、最初ね伊勢神宮行って帰ってくるかと思ったんだけど、
なるほど、
川崎大師も言ってるかなと思ったんだけど、は
い、
多分ね
太宰府ぐらいも言ってないですか。
いや四国だね。
四国ですか。
お遍路さん、お遍路さん、
菅さんで、
いやー回ってるね。
もう一
回回ってるよ。
待ってますね。
ほらあいついいことなかったじゃない過去のとこ。
そうなんですかね。
結婚して以来
まあ、浮かれてましたね。
ああそうね、うん、浮き足立ってるね。
浮き足立ってる、うんうん、ちょっとかっこいい旦那と結婚したからってね。年下の
かっこいいんだ。
かっこいいですよ。
かっこよくて年下で、
なかなかのねかっこいい旦那ですよ。
あ、なるほどね、はい、人間ってやっぱ怖いね、はい、そういうことがあるかと思ったらね、はい、何年も経つとね谷さんみたいな目にね突然ある日突然、
はい、
別れようみたいなね。
でもねやっぱり失敗からしか学べないことっていっぱいあるんで、
う
ん
う
ん、
は
い、
そうね、
いいんですよ。バツ一つぐらい、
うん、そのおかげで目が開いたんだよ。僕はバツ一つ素敵だと思
います、ね、僕はバツ一つ素敵だと思います、うん、
自分もじゃ
あ星1って
星1星1星1そうですね。
あ、いいですね、
はい、
いいですね、
はい、
うん、でもね はい、あれだよね、何の罰とか失敗もないまんま40とか50になってその後失敗がパラパラと出てくると、はい、うん、もう足元から崩れるでしょう。
いいですね。
恐ろしいよね、そう、そこはね、ちょっと僕らゲロゲロの体験が若い頃にあった方が
ゲロゲロだったんです
よ。ゲロゲロですよ。ゲロゲロじゃなきゃこんなとこいませんよ。僕なんかもうひどい目に遭ってきたんですよ今までね。でそれはでも逆に裏返すと全部力になってるんで、
そうですね、う
ん、それがいいんですね、
うん、
それ
がいいんです。日本代表もあの韓国戦のね、うん、敗退があったから今回の
大丈夫か、
もういいですか、ワールドカップのネタは。
もう絶対この辺はいないぞ。
ね、
絶対と言ったら
イングランドに負けたあれがあったから、
ベスト4入っちゃった
これ見せちゃった。これ見せましょう。ワールドカップのネタは。はい、今週もですね、先週に引き続き
そうですね、
はい、素敵なゲストをお迎えして、
うん、
はい、
タイさん
まとめに入ってますけどいいですか。君たちをお送りしていきたいと。
珍しいね、はい、ひびちゃんそういうのってさ、はい、俺こう10年ぐらい付き合ってるけど、はい、そういう仕切りってなかなかやったことない。
案外ね何でもやればできる子なんですよ。
それは分かってるけどさ、はい、やりたがらないじゃない。
あ、まあそうですね。
もうなんかさ、は
い、好き放題喋る方が好きですから ね、
もうそっち人にやらせといてさ、はい、自分はなんかこうその、はい、嫌いみたいなさ、
は
い、なんか
ね、ということで、はい、今週も金曜日の私3人でお送りしていきたいと思います、はい、よろ
しくお願いします、はい、
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
先週に引き続きまして達人ナンバー42番、
はい、
谷あゆみさん、お越しいただいております、東大のは12歳までに育てると今話題の教育書ではまでも話題の本ですよね。本当にね
話題、
はい、話題ですよ。
話題
話題です、
はい、話題
話題です。
今日は
話題
ですね。その辺の本の中身の方まで切り込んでいただけるということで、
はい、バサッといきますよ。
そうですね、
はい、
楽しみにしております、はい。あれもうちょっと紹介した方がいいですか。東大のでお願いします。
じゃあ行きますけど、ね、はい、はい、じゃあ谷さん
こんばんは。
今夜もよろしく、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、名古屋からこうね東京に来て、
はい、
あっちこっちのラジオ番組 出まくって
出まくって、
ありがたいことですね、はい。
で、いずれ東京来る予定ですか？
はい、秋には引っ越したいです。
いいですね、ってことは本拠地東京で、はい、東京でというのは東京初全国みたいなイメージ？
そうですね、うんうん、東京にいた方がなんかこう広がるし
発信力
が、ね、スピード速いし、はい、ね、いろんな人とつながって面白いし、うん、変人多いし、うんうん、楽しいし。
そうですね。今呼びました、今
呼びました
そうですか。まあ、確かに変態変人どっちも当てはまりますけれども、
はい、
今夜もよろしくお願いします。
お願いします。
谷さん、前回の話の続きですけども、その離婚、まあ、きっかけ離婚になって、
はい、
自分で立ち上げなきゃならないと、
はい、
依存をしてたね、主婦の生活から、
ね、はい、
一転して自立しようと、
はい、
でパソコンでもないだろうと、あれでもないこれでもないみたいな中でコーチを見つけたと。
そうですね、
2000何年ですか？それは
2003年に見つけたんです、うん、はい、
ちょうどあのコーチがこうなんつうかな、コーチ出始めというか、まあ、バッと出あの人気が、ね、火がついた頃ですよね。
そうですね、なんか火がつく、うん、ちょっと前っていうか、うん、なんかそれがそんなもんがあるんだっていうことを、
はいはいはいはい、
少数の人が知り始めた頃。
なるほど、うん、
ですね。
で、僕らもあのコーチつながりなんですけどね、
はい、
2001年にコーチになってるんですよ。
あ、そうなんですね。
その中ちょっと前なんですけどね、
うんうんうん、
で、まあ、いろんなところでねコーチって言い始めたところで、
うんうん、
で、まあ、今やねコーチだらけみたいな、
うん、ですね、
もうなんか競馬場にもいっぱいいるぞみたいな、それは昔からですけどで、そういうコーチの方にもこういう時間が経ったらこういうなんかアウトプットの仕方があるよっていう意味でも、うん、谷さん の, その今の姿は、
はい、
あのモデルになるなという、はい、ところもありますし、
はい、
その本の部分もありますし仕事の部分もありますので、
はい、
ちょっとまたいろいろとお聞きしたいなと。でコーチのまず資格を取った後の流れですけども、
はい、
どんな風にその後進めていきました？
コーチの資格を取った後は、まあ、とにかくあのただでも何でも自主開催でコーチング講座をやるとか
、はい、
クライアントさんをなんとか見つけてこうイベント的にね見つかるような、例えばあのホテルでセッションしませんかとか、うんうんうん、そういうのを企画してやったりとか動いていたんですね、
うんうんうん、
そしたら私の場合はもともと一番最初にコーチングを勉強したのところの会社さんがずっとその私が動いているのを見ていてくださって、1年後にあの専門学校の講師やりませんかって言ってくださったんです、うん、キャリアデザインっていう授業、
はいはいはい
はい、だから運が良くて、
うん
うん、それでそこから本当にお仕事っぽいお金がもらえることが始まってきた、
うんうんうん、
よく言ってくださったと思うんですけどね、ど素人なのにキャリアデザインの授業って何ってよくわからないまま、
はいはい、
でも私に、
まあ、人生設計を作ろうってことですか？
そうですそうです、うんうん、そうですそうです、だからあのコーチングで使っているような技術を持ってこう過去を掘り起こしていったりとか、うんうん、自分の強みを見つけたりとかしていくわけなので、うんうん、それはあの後になってあなるほどって分かったんですけど、うんうん、最初はキャリアデザインってなんだかよくわからないけど、うん、私に振ってくれるってことはきっとできるんだと思ってやりますって言っちゃったんですね、
う
ん
う
ん、
いいですよね、うん、もう振られたらイエスかハイしかないよと、
そうです、
もう全てハイ喜んで、
そうですね、
受けてから考えようと、
そうです、やりたかったらやりますって言う、
うんうんうんうん、いいですねでもそれ受けないと前に進まなかったもんね。
そうです、多分受けてないと今はないかもしれないですね、うんう
ん、でそれでまあ足場を固めながら会社にしていくんですか、その後は？
そうですね、最初は個人事業、それから1年後ぐらいに個人事業主にして、
うんうんうん、
で、まあ、なんか個人事業主やってて1回確定申告終わったら、うん、よくわかんないけど確定申告が私にとってはすごいハードル高くて、
うんうん、
終わったらいい会社にしてしまえみたいな、そのぐらいの軽いノリです、
うんうん、なるほどね、
はい、
でその段階でも離婚をされて、
はい、
子供さんも引き取ってですか？
あ、離婚はまだしてないんです、
う
ん、
あ、してないんですか？
そうです、ね、
してない状態
で、そうそう、
子供さんもまあ普通に家庭の中にいる状態。
そうです、
もちろんそうですよね。
そうですそうです、
はいはいはい、
最初から離婚するつもりではそんなになかったんです。あの別に仕事は私自分でそう新しいの見つけたんですけど、別に離婚しなくてもいいかなとは思っていましたが、
じゃあその離婚はしなかったけども離婚という気、はい、なんですかな、ものが出た瞬間に自分の中で変えなきゃってことで変えていった結果がそこにあるわけですよね、
は
い、
そうですね、最終的には、うん、あの何が悔しかった嫌だったかって、うん、その人生を選べない自分がすごく嫌だったんですね、うん、もう戻すしか私は生きていく道がないってその時思っちゃったので、はいはい、なんかこう自立してないというか、うん、自分の人生は選べなかったのが自分ですごく悔しくって、選べる自分になりたいって 多分
そこはですよね、うん、通常だったらその旦那とか、うん、お仕事さんとかを恨むじゃないですか、
はい、
そこじゃなくて自分に問いかけたってのがいいですよね。
ああ、そうですね。
私自身が立ち上がろうみたいなところが、うん、こう次のステップに、
うん、
だって決定するの自分自身、
ね、そうなんですね。恨んだって何もいいことないし、うん、生まれないですから、うんうん、自分が変わるのが一番早いですね、
うん、そうですね。もう本当そうだと思うんですね。で会社を起こしました、
はい、
で会社を起こしてどうですか、その2000、これ会社を起こして何年ですか。
2006年、
6年ですね。6年で4年目ですね、今年ね、
はい、
会社としては順調に、
まあ、順調とはなかなか言えないですね、
うんうんうん、苦しいながらも
苦しいながらもやってきましたけれども、うんうんはい、
まあでもそれでもね、うん5年間会社が継続するっていうのは、うん、なかなか 5% しかいないと、
うん、そうですね。3年経ったらほとんど、ね、何パーセントなく 8割方なくなるとかって言われてたので、
もう選ばれし者に入ってますよね、
残ってはいたですね、うん、
で今回そのまあ、東大のこの本が、
はいは
い、いよいよ、ね、いよいよですよもう力をためてきましたね、
はい、
これ出そうと思ってたんですか。これは
東大脳の本を出そうとは全然思ってなかったです、うんうんうん、私は女性を輝かせるための本が出したかった、
はい、ってことはこのプレシャスマミーという会社自体は、
はい、
その社名からしても、
はい、
マミーですからお母さんをどうにかしようって会社ですよね、は
い、そうですね。
そこの部分にメッセージがあるわけですよね、この本もね。
そうです、そうです、そうです。で
会社、お母さんをどう仕事してどんなあれですか、そのターゲットはお母さんですか。
ターゲットはもうお母さんですね、
うんうん、お母さんにどんな風なメッセージを出してるんですか、
うん、私かつての私がお母さんというか主婦として生きてきたんだけども、結局自分の能力とか自分の将来の夢とかなしに、あの可能性とか考えずに、こう主婦ってこうあるべきっていう一般社会で思われているそんな姿を当たり前だと思って生きてきたんですけど、そうじゃなくてもっとみんな能力があって自分の強みを生かして自分らしく生きていくことができるんだっていうのに今気がついたので、多分埋もれていてお母さんたち、あのいっぱい能力があるのに主婦になっちゃったから能力が活かせない人がいっぱいいるんじゃないかなと思って、そういう人たちに目を開いてほしいというか、もっと社会で活躍してほしいっていう思いがずっとあって、それがバックにあって今回の本です。
ってことは、商売が何だってじゃなくても全部つながってますよね。
そうですね、もう私の人生の経験からの思いがあるんです、
です よね、
うん、
でこのタイトルすごくないですか、東大脳はですよ。
すごいですね、ショッキングというかもう強いですよね引きが
これ、本を手に取る人は、
はい、
この本読んでこの通りにやったら東大に行けるのって聞かれません、
はい、って言われますね。再現性はあるのかとかね、再現性がないと本は出せないよとか言われましたもんね、うんうんうん、そんなもん再現性あるかなんて今から20年経たなきゃ分かんないじゃないか促成栽培できないんだみたいなねこんな私いつまでたっても本出せないじゃないかみたいなって思いましたけど、出ちゃいましただ
って去年のね、なんだっけ、ノーベル賞の取った学説は1965年に発表されてるらしい、
へ
僕ら生まれた年ですよ。
へ
44年も先にね、44年経ってからもらってもしょうがないよっていう、
うん
う
ん、
もうでもこれはね、東大のインパクトは強いけど、谷さんの思いがそこにあるんですよね。
そうなんです、うん、出版社さんね、それ分かってくださったんです。
でこういうタイトルにしようと。
そうです、
ね、でも実際12歳までにの関わり方と12歳からの関わり方は違うってことなんですか。
私が唯一やってきたことが、うんうん、まあ、強いて言うなら12歳まで、
うんうんうん、
一番やってきたのは幼稚園までだったので、3歳4歳までと、そこから小学校まではやっぱり親の出る幕は結構あるんですけど、中学校以降だったら親の出る幕ないというか出ない方がいいと思ってるので、それで私は仕事を一生懸命その頃からもやり始めていて、実はダメ母だと思ってたんですね。よそのお母さんから比べると全然面倒見ないし、その子供の世話もあんまりしないし、自分のことばっかり一生懸命やってて、本当ダメだねって、自分の親にも、あんたそんなにほっといていいのとか、かわいそうにとかって言われてたんで、そう言われるたびにダメだダメだって思ってたんですけど、結果息子は勝手に東大に入っちゃったんで、で自分で自炊したりとか、ちゃんと自分で決めて進んでるので、いいじゃんみたいな。
それでも逆だと怖いですね。今こういろいろ振り返ってみればですよ、はい、12歳過ぎて中学高校の時に親がガッチガチに入り込んで、はい、お前はこの高校だこの大学だなんてね、うん、全部決めたら不幸せというかもうがんじぐらいになっちゃうじゃないですか。
そうなんですよね。
で
そうなんです。
3歳とか5歳とか子供の頃に、うん、あ好き勝手にね子供たちはってそのしつけもせずに、うん、多分その人の人生ボロボロになりますよね。
そうですね。
今まで自由だったのが突然こうなんか狭められたみたいな。
そうなんです、そうなんです、うん、そうなんです。結構逆のそういう人が、うん、
多いですよね。
ちっちゃい頃はあんまり手をかけず、ね、なんか伸び伸び伸び伸びはいいんですけど、うん、なんか手をかけずに育てて、うん、大きくなってから急に心配しだして、うん、もっと勉強せいだの、うん、なんかこう塾行かせいだの、うん、なんだのってやる人が多いんですけど、うん、なんかちょっと違うかな。
塾行ってどこどこの高校行ってどこどこあなたの遺伝子がどんなもんなんですかってあなたの出身だからそんなね突然無理でしょう自分見てみなさいよみたいなね、うん、そういうあれじゃないですか。
うん、
でもやっぱりあの昔の言葉だね、あの三つ子の魂100までもってやっぱ3歳4歳までって影響強いですか。
強いと思いますね。私その小学校、息子が小学校の時にその自分でフランチャイズの塾をやって、
あそっかそっか、
その時に、うんうんうん、そのできない子がなぜできないかっていうのが、うん、なぜできないかわからないぐらいできない子がいるんですね、うんうんうん、この問題は私が教えたら絶対わかると思ってたんですよ、うんうんうん、それが何度教えてもわからないんですよ、うん、なんでわかんないのかなと思ったら、やっぱりその学校の勉強始まる前のいろんなインプットの量が多分決定的に少ない。言葉も知らない、うんうんうん、数の感覚も少ない、うんうんうん、イメージもできない、うんうん、だから算数の文章題解けない、うん、計算はできない、言葉知らないと読み仮名も書けない、本が読めない。
わかるわかる、それわかるな、うん、あの商売柄ね、僕もいろいろこう相談を受けて、野村監督みたいな仕事だと、
はい、
で人材のね、はい、その再生をやってくれと、
はい、
よくあるじゃないですか、野村さんの再生工場って、
はい、
みたいなことやってくれとか言われるんですけど、はい、無理だよって、うん、過去に活躍をした人が落ちてる時に掘り起こしてあげて持ち上げるのはできるけども、うんうん、過去に何の活躍もしてない人を無理でしょ
う
と。
そうなんです、そうなんです。
そこで新しいものを積み上げるしかないんだから、
そうなんです。40、50
になって再生、いやいや活躍してないんだからこの人はっていうね。
そうそうそう、
全く同じですよね。
そうです。
最初にしっかり下地を作れっていうことですよね。
そういうことです。
その量がないのに、うん、あれこれ言ったって、うん、もう傘がないじゃんそこにっていうね。
そうなんですよ、
はいはいはい、
やっぱりね、うん、勉強も何もかも基礎が大事なんで、読み書きそろばん、昔から言う読み書きそろばんで、うんうんうん、それはもう小学校入る前にある程度までやっとくっていうことが大事だなって、
ね、
うん、塾で教えてって思ったんです、
うんうんうん、それでも大切にこう会し塾を経営しながら真実を知ったみたいなところありますよね、そこはね、
う
ん、
そうですね、良かったですね、
うんうんうん、で12歳っていうところで、まあ、大体区切ってますけど、12歳で区切ってるのはどんなイメージですか。
うん、で幼児期はそうやって、うん、基礎学力の、
ええ
ね、基盤を作るんですけど、はいはい、そこから小学校入ったらやっぱりあのセルフイメージといって、うんうん、自分が何者であるかっていう、うんうんうん、そのイメージの通りに人はやっぱり行動するので、
そうですね、
僕はバカでできないって思ってたら、うんうん、バカでできない通りのことをやるんですね、
はいはい、
で僕は何でもできるとか、あの、うん、やったらできるとか、まあ、うちの子は賢い賢いって育てたんですけど、うんうんうん、賢いと思ってれば、うん、賢くない現実が起こった時に、うんうん、賢い現実に引き戻そうとするの で、
そうですね、
勝手に勉強するんですね、
うんうん、逆がだからあるんですよね。
そう、
お前バカだバカだってやると、うん、いい調子の時に逆にバカに戻っちゃうという、うん、言われたそのね、
そうなんです、
傷がトラウマがあるんで、
そうなんですよ、うんうんうん、あのそうなんです。だから親って割と願ってることと反対のことを言っちゃうんですね、
うんうんうん、
賢くなってほしいのに、うんうん、まあなんてそんなバカなことなのって言っちゃうと、言った通りの子になるんですね。
そうですね、そうですね、うん、いやこれでもね、気がついてる、分かってるけどできてないんですよね、うん、ほとんどできてないですよね。
そうですね、
うんうんうん、多分ね、全国でグザッて来てる人多いんじゃないかと思うんですけど、うん、これどうやったらチェックできますかね。
チェック、
うん、あの奥さんからあんな言ってるわよとか、はい、お前言ってるよとかチェックしてあげた方がいいんじゃないですか、それは。
ああ、でも多分言ってて気がついてると思うんですよ、うん、あの
言っちゃったみたいな、
言っちゃったっていう罪悪感はお母さんたち常に持ってる、はいはいはい、だけどそこまで影響があるってことを知らないと思うんですね。
なるほどなるほど、
でもすごく子供、親の言葉って子供にとっては影響があって、それはなぜなら自分を産んでくれた偉大な存在なんです、
うんうんうんうん、
で もし母親とかのことは子供は大好きなんですよね。もうちっちゃいうちはもうお母さんに喜ばれることをするっていうのがもう子供のすべてなんで、ずっとママの顔色を伺ってママが喜ぶから勉強する、ママが喜ぶからここの学校は試験受けるっていう世界だと思うんですね。
ママが賢くならないと子供もその道に入れないってことですか。
そうですね、だからママがどうあるかっていうのがすごく大事だなと思ってるんです、はい。
でじゃあ逆に12歳超えちゃったらどう、そのはある程度預けちゃっていいってことですか。
もうあの基盤さえちゃんと作っておけばそこまで、あと12歳からは、下手に口出しすると、反抗しますからね、思春期、で大体親の出る幕ないので、
そうですね、
もうお友達と遊ぶ方が楽しいし、恋愛の話とか、ね、こう性の話とかね、そこに興味が、
好きにやってろと、
そう興味がいっちゃう
んで、勝手にプレーボードとかヘイブンパンチ読んでろと。
そうそうそう、
古すぎるかそれも
今の人知らないか
もそう、ね、ホットドッグプレスとかでノウハウ読んでんじゃねえよお前らって、古すぎるなこれ、はい、
って感じなので、帰って口出しすると、殴られちゃったとかね、息子に殴られちゃったお母さんとかいますから、
はいはい、いますね、
しない方がいいと思ってるんです、ね、その代わり、母は背中を見せるぞと、
でその母の背中を見ながらかっちょいいとか仕事像とか、でも本来だったらその 今現代人は少ないですけどね、親父の働いてる姿を見てかっちょいいと思って、その俺は大人になったらこう仕事をするとか昔ありましたよね。
ありましたね。
今ないですよね。
今は多分疲れてるお父さんが多いので、遅くに帰ってきて、あ疲れたって言ってぐたって寝ちゃって
ですよ、ね、
そこしか見てないから子供は大人になるって夢がないんですよ。大人ってあんな大変疲れちゃうんだみたいな、
学校 その参観日でその親が行くんじゃなくて子供があの会社参観行った方がいいです
ですね。
お父さん頑張ってんじゃんみたいな。
そうですね、たまにありますよね、そういうとこやってるとこあるみたいです。すごくいいことだと思います
ね、張り切ってね、窓際でぼーっとしてお父さんがいたりとか、反省しろみたいなね、そういうね、
なんか子供のバスには、夢を持たせたりとかするには、お父さんが家へ帰ってきて、ああ今日も楽しかった、もう仕事楽しくてしょうがないっていう、
本当そうですよ、
それしか言わない、
もう仕事幸せとか言いながらね、もうそう本当そうですよね、それ見たら絶対よし俺も大きくなったらっていい仕事しよう
だって、そうなんです、早く大人になって仕事したいとか、楽しみたいって思うと思うので、それが一番大事なんですけど逆なんですよね、現実。
もう疲れてってね、気持ち分かりますけどね、でもほら今若いお父さんでイクメンとか流行ってるじゃないですか、なんかこう子供のことが気になって、
ね、
気になるんでしょうけどね、
あれはいいことだと、私はいいことだと思っていて、これからは女性がやっぱりもうちょっと社会に出ていくというか今もだいぶなってきてますけど、もっともっとママが社会に関わってきていいと思ってるので、そうするとどうしても家事の負担を、旦那さん家事育児の負担を男性にも持ってほしいんですよね、なのでそういう意味ではだんだんこう女性と男性の区分けがなくなってくるというか近づいてくるというか、お互いが
そうですね、
そうじゃないと労働人口も足りないわけですし、日本の経済お金を回さなきゃいけないので、やっぱり旦那さんの稼ぎだけじゃなくてお母さんも稼いでもう一家で大きいお金の回すサイクルを作る、で日本中が
そういう商売得意なお母さんがいて家事が得意なお父さんいてもまあいい、
全然いいと思いますよ、
いいですよね、
はい、
そう、 だからそういう意味ではね、だんだん産業構造と同時に社会も変わって、でもやっぱり伝承するものは伝承するものをしっかり作らなきゃならない
し、そうですよね、もうそれはそれ、はい、
そんなことでですね、まあ、活躍も大活躍のこう歯車が回り始めた谷さんですけども、どうですかね、その最終的にそのこれからの会社の未来像とか、今やってることとかこうずっとこう見定めていくと、一つのところにね向かおうとしてるんじゃないかなと思うんですけども、人生のミッションみたいなところですけど、いかがですか。
ミッションは、もう私はそのママたちが自分の人生を輝かせるっていうのをサポートするのが私の役目だと思っていて、それもさっきお話したように本当に自分の経験から来るものなんですけども、ただの主婦じゃなく、私は働いてほしい、女性は働いてほしいと思ってるんですね、社会貢献することに自分のなんかこう価値というか喜びを見出してほしいなと思ってるんです。家族の中だけの私じゃなくて社会で生きてる私っていうの、でそれをサポートしていきたい。
パートでお金稼ぐとかじゃなくて、ちゃんと働い ってる以上にその社会との関わりがすごくその存在価値があるというもの、うん、そこの部分ですよね。
そうですね、今私楽しくてしょうがないので、う
ん、いいですね、
はい、うんうん、
もう大人、大人として楽しい人生をこう送って、うん、その仲間また増やして
そうですね、
まあ、そういう意味ではある意味同志だと思いますので、
は
い、
これからも
東京に早く来て、はい、早く来て、
はい、
たまに飲みに行きましょう。
あ、ぜひ、
はいと、はい、いうことで2週にわたって谷あゆみさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、もうね、本編の最中 も、うん、もう超入りたかったんですよ、話ね、もうね、こらえた、こらえた、今日は、うん、なんで、大さん、今度、時間作っていただいて、なんかね、朝までちょっと僕、語りたい、
あ、いいですね、
僕もね、まあ、うちの息子の、さて、東大は行ってないんですけど、まあ、同じ年の、で、僕もやっぱ学習塾をちょっとやったりとか、
はいはいはい、
あと、まあ、いろんなその子供と関わる機会が多くて、僕もやっぱね、はい、日本の教育とか、うん、危機感を抱いている一人というか、偉そうなことを言わせていただくと、
うん、
で、特にやっぱりお父さんお母さんのあり方ですよ、はい、やっぱりそこはやっぱ本当に大事なところで、
はい、
ぜひ谷さんとはちょっと朝まで話したいなと思って 1,2 時間じゃ多分ね、うん、終わんないなと思って。
暑いですよ、はい、
また東京来てください、
はい、
あ、ちょくちょくでも来られるんですか、ね、
そうです、ちょくちょく来ます、はい、
で、社名になんかプレシャスマミーですか、
はい、
社名にの由来というか、 なんか意味があるということで、
は
い、
そうですね、はい、まあ、プレシャスマミーは、東大脳、つまり自立した脳を育てるノウハウを持ったお母さんで、自分も社会に貢献しているお母さんっていう意味なんですけども、そのお母さんたちを育てるための講座をやるのがうちの会社の、うんうん、仕事なんです
よね、はいはい、
でママたちにその子育てノウハウとコーチングの技術をお伝えして、そしてそれをで資格を発行するって、うん、プレシャスマミーってお免状を出すんですね、
うん、
でさらにトレーナーを育てて自分のお家でプレシャスマミーを生み出せる、うん、先生がやれるように、
素晴らしいな、
そうするとこうね、アメーバのようにプレシャスマミーが増えるわけです。で
素晴らしい、
それイコールママであることがキャリアになる、うんうん、ママであることでちゃんと収入も得られますよっていう世の中になったら、もっと日本の女性たちは積極的に子育てに取り組めるし、そして豊かに暮らせるし、子供は自立するし、うんうん、ママも自立するし、愛にあふれた社会になると思ってる。
あ、素晴らしいですね、
はい、
ですね、
そんなことをやっていきたいと思ってます、
まあ、あれなんですよ、当たり前ですけど、子供もそうですけど、親も初めて親やるんでね、
一人目
の子供
の時
は特に、それね、もうめちゃめちゃ手探りなわけです
よ。そうなんです、そうなんです、
一応父親とかやってたつもりなんですけど、ね、皆さん一人目はそうですよね、
そうなんです、
初めて親ですから、分かんないことだらけですからね、
やっぱりそういうふうに正解もないんですよ、
身近にそういうふうに相談できて、なかなか今ね、本当核家族化になっちゃって、
そうそうそうそう、
ね、ない中でそういう子育てを、ね、谷さんみたいにこう得られた方がね、そういうアドバイスをするとすごくいいことだと思いますよね、うん、
ちょっと聞いた話で、自分の誕生日の日にお母さんに花を贈ろうっていう、うん、産んでくれてありがとう、
そうですね、大事ですよね、うん、
ちょっとこの話聞いて僕もね、やめました、母の日のプレゼントとかやめようと、自分の誕生日の日に、おとんとおかんに花を贈って、
いいですね、
ありがとうと、
泣けますよ、
それ、う
ん、
それ以外はもう送んないよと、うん、いうことで、はい、素敵な話をですね、2週間にわたって伺いました。またですね、9月は東京進出、
はい
はいはい、また遊びに来てください、
はい、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
また来週。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？